今日のカフェテラスのお客様をお迎えしたのは、兵庫ブルーサンダーズ女子高校硬式野球部監督でいらっしゃいます、伊手園さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。
兵庫ブルーサンダーズ、女子チームの監督の伊手園慎一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。先ほどね、ちょっとこう緊張してらっしゃるとおっしゃいましたけど、はい、いつものユニフォームから今日はスーツでパリッと来られて、
はい、
なかなか慣れない状況かもしれませんけども、はい、いろんなお話、ぜひ聞かせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてこの女子硬式野球、はい、女子といえば私たちは勝手にソフトボールと思ってしまうところがあるんですけど、はい、女子硬式野球チームというのも結構今は活発なようですね。
そうですね、プロ野球もね、
はい、
10年ほど前からできましたし、
もう
特に高校の、チームなんかはもう この1年、1、2年、かなりのチームが増えてきたと思います、
うん、あるということ自体を知らなかったので、
はい、
最初はでも多分やっぱりなかなか少ない難しい状況だったんでしょうか。
そうですね、最初は、はい、そうですね。
どこから広がっていったんですか、女子の高校、この硬式野球というのは。
やっぱり小学生、中学生
やっぱりお子さん、
はい、増え出してきまして、はい、そこから高校のチームが増えてきましたね。
増えていってということは、そのお子さん方が成長して、はい、そのまま続けたいなと思ったけど、現状はあまりない。
なかなか高校の次が、はい、なかなか少ないと思います。
高校まではなんとか増えてきたけれども、
はい、この 1,2 年は特に増えてきたんですけども、
はい
はい、
それ以上が、
はい、
つまり大学だったり社会人というところ、
はいはい、
現状としてはいかがですか。
まあ、
何チームぐらい、
全国でも50いかないんじゃないんですかね。
全国で、はい、ということは、まあ、単純に言ったら一つの県に一つということになってもということですよね。
というか固まってますね。関西20
チーム、ね、
関東に20チームとか、そういう固まっていたと分散している感じですね。
あ、そうなんですね、はい。まあ、固まってないとやっぱりこう試合もできないので、
は
い、
ですので、まあ、関東と関西ではリーグ戦が行われていたり。
あ、
はい、
そうですか、
はい、
なるほどね。じゃあ50いくかいかないかぐらいということで、そして今日お越しいただいているこの兵庫ブルーサンダーズ女子硬式野球はいつどのような流れで結成されたのかもお聞きしたいんですけど、
はい、まあ、その今話出ました高校から先の受け皿という意味でも、はい、やっぱり少しでも貢献できるかなというところ1点と、まあ、これまでブルーサンダーズといいますと男子チーム、独立リーグで、
はい、
男子チームがありまして、
そうですね、
これまでサンダーの皆さんに11年ですかね、
ね
お世話になってきまして、
はい、ブルーサンブルーサンという愛称でね、皆さんねすごく親しまれました。
なかなか地域のね盛り上がりにもっと貢献できるんじゃないかというところで何かないかというところで、女子が最近ねそういう受け皿も含めて、女子チームで盛り上げていけるんじゃないかというところで立ち上げようとなったんですけども、
はいはい、ということは伊手園さんは男子の方の、
はい、それまでは、はい、
男子で
コーチでお世話になってました。
あ、コーチとして活躍されてて、はい、そして今度は女子部を立ち上げようということで、
はい、
じゃあもう監督さんを、
はい、
そのあたりはいろんなこうスタッフといいますか、
はい、
役員の方々お話し合いがあったと思いますが、
はい、
女子部を作ることにあたって何かこう懸念とかありましたか。
はい、私自身は特にはなかったんです、はい、というのは、うん、まあ、ちょっとこれは、うん、私事で草野球なんかで、たまに女性の方も一緒に入ってやることがあったんですけども、
はい、
まあ、皆さんまあ、一生懸命というか真面目にこうプレーされる、遊びの中でも
女子は真面目ですからね、
はい、遊びの中でも一生懸命されるという、
はいはい、
いい印象しかなかったので、ぜひということで私も、はい、やらせていただきました。
これはいけるんじゃないかという、はい、そういうご自分 の、はい、読みもあってい
けるんじゃないかというのと、はい、自分の思いとしても生かせたいというんですかね、
はい、
形にしたいという、
はい、その時関西には、はい、女子の硬式野球部というのはもうすでにあったんですか。
ラッキーリーグと言いまして関西のリーグがその当時で7チームですかね。
結構あったんですね。
でも大学生も入れてなのでちょっとやっぱり少なかったんですね。
そこで立ち上がってブルさんも入って、
はいはい、
それが 去年から。
去年から、まあ、あの試合入れていただけるようになりまして。
あ、はい、ということは当然ですけども、はい、9人以上のメンバーが揃っている、はい、ということで、はい、どのようにこう集めてこられたんですか。
あの、まあ、スタッフが、まあ、全国飛び回ってじゃないですけども、あの、お声掛けして。
じゃあ試合を実際ご覧になって、
はいはい、
じゃあそれを高校とかに行かれるんですか。
そうですね、あの、ちょっとでも感触があれば足を運んでという、
はい
はい、もう全国的にも全部あの軒並みと言いますか、もう手当たり次第というんですかね。もうお声掛けして、はい、
じゃあ情報が入ればすぐに見に行かれる。
はい、はい、それと今年に関して、今シーズンに関して、あの、まあ、去年1年とこれまでの私 の、 あのちょっとこれは、自分の感覚なんですけども、
はい、
あのソフトボールからの転向というのが結構いいんじゃないかと、はい、あの自分では思ってまして。
そうですか。
あのやっぱスピード感がかなり、あの距離が近いです
し、はいはい、
あの動きがやっぱ速い、素早いんですよね。でソフトボール重いじゃないですか。
そうですね、す大きいですしね。
飛ばすにもパワーが必要なので、
はい、
まあ、ただ距離が短いところから長くなるので、スタミナはちょっと、まあ、あの、あとでできるかなというところで、
はい、
そういうスピードとパワーという面で、これは天候組をこう実力ある子を集めれば、結構強くなるんじゃないかなという、勝手にちょっと自分で思ってまして。
そうなんですね。
今年はあの5人、はい、ソフトボールから、はい、
そうなんですか、
5人も、
あ、
はい、まあ、足の速い子とか、
は
い、
その時にお声掛けされた時に、はい、その方たちはソフトボールとして自分ご自分がやってこられたから、
はい、
その自負もありますよね、はい、それが今度野球、それも公式となった時のこう、はい、戸惑いみたいなのはおっしゃいませんでした。
あったと思いますね。あの、はい、僕はいや、まあ、あなたの力なら大丈夫と、なんなら日本代表を狙うぐらい、能力はあると思っているので、一緒に頑張ろうという形でお声掛けして、
はい、はい、
それはあの不安もあったと思います。
それは高校の方に行かれてですか。
はい、あの高校の時にですね、はい、そうですね、はい、
のところに行かれて、はい、そしてスカウトして、
はい、
で今年5人、
はい、
あ、そうですか、
転校組が、
あ、そうですか。そして今日お一人スタジオ の、はい、あのちょうど表にいてくださってます、はい、彼女はどういう形でスカウトされたんですか。
あの、もともと公式だった、高校の時から公式だったんですけども、
はい、
彼女も、昨年の夏の全国大会で、あの活躍した、もう、もう現役バリバリじゃないな、なんていうんですかね、もう昨日まで高校生だった、
はい
はい、もう能力的にも高く。
よかったらお名前ご紹介ください。
阿部小里沙と言います。
阿部小里沙さん、はいはいはい、これからの活躍楽しみですけども、
もう早速、先日の試合も2打数2安打で、はい、
もう試合に出てらっしゃるんですか。
もう、
は
い、
もう、あ、今メンバーは何人ぐらい、はい、
今13人ですか。はい、
そうなんですね、はい、あのおいおいいろんなことを伺いたいと思いますが、はい、じゃあそれぞれ、彼女はご出身が、
山形なんです。
遠いですね、
はい、山形から人生をかけて、
そうですね、はい、でもやっぱりそのスポーツの持っている魅力っていうのは、私もスポーツ見るのも好きですし、はい、以前は時々こう参加するのも好きだったんですけども、はい、もうあの夜年並みで全然あのしないんですけども、燃えるものは分かりますけども、はい、ご自身がこう積み重ねてきたものを高校卒業してもまだできる場所があるっていうのはすごい励みでしょうね、は
いはい、まあ、そこなんですね。本当にそういうあの環境を提供したいというのが、うん、まあ、2つのポイントのうちの1つなので、
あ、もちろんね、
はい、それが少しでもね、はい、そこに貢献できればと思います、はい、うん、でよかったと思います。
そして今おっしゃったように関西と関東で、はい、まあ、固まっているってことになれば、はい、いい選手を先ほどおっしゃったようにソフトボールとい う、 こう、ね、
はい、
あの枠からもいけるんじゃないかと思われたら、はい、本当にこう今とってもよりどりみどりでスカウトしていける、
はい、実はそれを狙っているところもあります、
そうです、はい、どんなところをこうスカウトされるときにはご覧になるんですか。
あ、やっぱりあの先ほど言いましたようにあのスピードかパワーか、
スピードというのはその
足が速いとか動きが速いとか
いろんな部分でのスピード感、
はい、はい、やっぱり距離が短いですので、あのゆっくりやってては、ね、ランナーセーフになってしまいますので、はい、
そうですね、
やっぱ基本的にソフトボールでやれる選手というのは、動きなりそういう、速い素早さがあるというふうに思っています、
はい、それとなんかこうこの硬式野球ならではのこれは外せないなというポイントなどありますか。
そうですね、まあ、まあ、繰り返しになりますね、やっぱりスピード、パワーですね、まあ、どちらもあればそれはいいんですけど、はい、両方あればそれはいいんですけど、どちらかでもあれば、武器にできますので。はい、
確かに女子のソフトボールに入ってる子っていうのは走っても速いし、
はい、
あの球技をしてもどれもできてましたね、器用にこなしてましたね。
すごくあの短い時間の中であのいろんな動きをしないといけない、で判断力、
ね、
短い時間での判断力、
うん、
あのソフトボール の, あのピッチャーの投げるボールっていうなかなかあの公式 の, あの距離長い距離から短い距離って対応なかなかできないんです、ね、
は
い、それをもうすでにやっているというの で,
そうです、ね、
基本的なところは揃っているなという、
もともと
先ほど言いましたように
運動神経がしっかり、
はい、もうできている子が多いので、
うん、
そこをなんとかまとめてという気持ちで、はい、目論みと言います
か別のスポーツをするほど の, あの違いはない。
そうなんですね、まあ、ルール上多少ね違いはありますけども、
はい、
すで、ね、まあ、にもう我孫子だけではなく、ソフト天候組が、
はい、
その試合でもあの2試合で5安打打った子もいますし、はい、
そうですか、
あの軒並み、ソフト天候組活躍しましたね。
あ、そうなんですね、
何か嬉しすぎて。
そうですね、はい、ご本人たちも戸惑いがもういっぺんに吹き飛んだ
だと思いますね、不安が、はい、飛んだと思います。
そうですね、
はい、あ、やれるんじゃないかって感じてくれると思いますね、
まとめていくのなかなかいろいろご苦労あると思いますけども、チームの目標とかモットーというのはいかがでしょうか。
はい、まあ、そのあたりで天候組が多いので、
はい、
いきなりこう結果を出すというのは難しいとは考えているんですけども、
はい、
まあ、思ってるよりいいかなと、結果出すのが近いかなというところはあるんですけども、まあ、ただやることも、ね、当然違いがあるところで、たくさんやらなければいけないことがあるんですけども、まあ、今年1年なんとか関西でそのリーグ戦なんかトーナメントと何かあれば関西でまず一番になりたいなというところですね、
はい、まあ、そこ目標に置いてらっしゃる、はい、
来年日本一と言いたいところなんですけどね、やっぱりそのあたりは来年再来年というところでいかないとやっぱりそんなに簡単なもんじゃないと思いますので、はい、
新生になるわけですか、またチームは毎年毎年メンバーも結構入れ替わったり。
いえ、今年からはもう残留ずっとしていくと思います、
はいはいはい、
またこのメンバーに来年また、まあ、12人13人程度という目処を立てています。
はい、じゃあ今またあちらこちらに、
はいはい、
これからまだまだスカウト案件を
真っ只中です。
あ、そうなんですか。
もうすでに、はい、
は
い、
ソフトボールって言ったら、まあ、全国的にやってらっしゃる、
はい、
学校多いと思いますので、はい、じゃあ噂を聞けば、
そうなんです、
情報が入れば。
そうなんです。
ああ、そうですか。
はい、
監督さんはなかなか大変ですね。
いえいえ、そうです。もうこういう、ね、いい結果というか彼女たちにこう、いい環境をこう、まあ、提供できたら、できて彼女たちが喜んでくれれば、もうこれが一番嬉しいですね。
あ、そうなんですね。は
い、やっぱり人生かけてきてくれるので、いい思いをしてほしいなというところですので、選手が喜んでくれるのが一番嬉しいですね。
独立リーグというのはどういう試合のあれになるんですか。いつから始まっていつまで何試合ぐらいを。
これはちょっと独立リーグとはまたちょっと、
また違
いまして、
はい、公式野球の女子公式野球というルールで、
先ほど言いましたが、はい、関西のリーグ連盟で言いますと、はい、こう年間にリーグ戦とトーナメントと別々でありまして、
はい、リーグ戦とトーナメントがあって、
まあ、それを、はいはい、それを、まあ、春先にリーグ戦をやり秋口にトーナメントがあったりとかいう形で、
はい
はい、何試合とかいうのはもうそのチーム数で決まってくると思うんですけども、
はい、はいはい、期間としてはじゃあもう 今そのもうすでにそのリーグ戦に入ってる、先ほどおっしゃってた
もうちょっと先ですかね、5月、はい、
そうですか、ということは練習試合で、
はい、今は練習試合ですね、まだ、はい
はい、
まだまだ、はい、やらなければ。
その練習試合はどういうところとされるんですか。
まあ、当然女子同士もありますし、
はい、
先週は、男子の中学生と。
おお、はい、なるほど。
なかなか難しいですね。
難しいですか。
はい、男子 の1年生2年生ぐらいでしょうか、体力的には女子がね、ですから3年生も入るチームですと、なかなか抗えないと言いますか、なかなか難しいところが、
体力的に違いますか、はい、高校生になりますと、
は
い、
高校の男子、高校の男子ってなりますと、もう今度は危険なぐらい、ちょっと男子はもう
そっ か
なり、
はい、高校生になりますと、はい、
もうここからね、即プロに、プロ野球に行く、
ね、もちろんそうですね、ここで今もちょうど、はい、あの選抜、ね、やはり興味持って、
はい、そのあたりとやりますと、もう多分危険じゃないでしょうか。
そうなんですね、はい、そういう意味では中学生の、1年生2年生あたりのチームと、
はいはい、もうあのわがまま言ってやらせていただいてます。
あ、じゃあそれはあのお願いされたりして、
そうですね、はいはい、あの近隣とか親しい、はいはい、チームさんに、はい、お願いして、
ね、やっぱりこれは実践をすればするほど勘が磨かれていくっていうんでしょうか、
はいはい、そこで、まあ、特にあのソフトボールと公式の違いもね、
そうか
感じることができると思いますし、
そうですね、はい、じゃあ本当に数をこなしていって、
そうですね本当に実践の数だと思います、まあ、練習も大事ですけども、
はい、でその練習だけに没頭されてるんじゃなくって、はい、ご自身たちもお仕事をされてらっしゃいますね。
そうなんです、はい、まあ今日も、12時まで練習した後、
午前中練習をされて、
はい、午前中練習した後、はい、まあ食事と、お風呂入ったりして、その時間があって、
は
い、この後2時に、あ、この後じゃないな、もう2時から仕事に入ってます、
はい、あ、確かエス小山さんの方でと、
はい、そうなんです、
あの神戸新聞さんにも記事が出てましたけど、は
い、もう正社員でね、雇用していただいて、もうありがたいお話で、
あのチーム全員ですか。
はい、
すごい、
今現在は全員
です。はい、あ、そうですか、
はい、
じゃあ午後から2時ぐらいから、
夜の7時半までですかね、はい、
それは、まあ、パティシエではなくて、は
い、いろんな部分でのお手伝い、はい、はい、させていただいてます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ新しくこうスカウトされて来られた皆さんも、
はい、
お仕事場ももう決まってて、
はい、
安心して、はい、好きな野球も没頭できる
し、そうなんです、
恵まれた環境ですね。
いやもう本当にありがたいお話で、もう、ね、なかなかそんな正社員でね、あの雇用していただけるのはあの少ないので、で、まあ、正社員だけではなくて、その一般の社員の方とね、同じような、ね、待遇していただけるというのは、もうそんなお話はまずないので、
そうですね、
はい、本当にありがたいお話で、はい、もう何かちょっとでもね、あのお返しできるものがあればと思って考えてるんですけども。
昨年は、はい、どんな活動状況でしたか。
昨年はなかなか、人数的にもギリギリだったこともありました。
昨年は9人、はい、10人ぐらいですか。
10人ちょうどで試合行きましたかね。
あ、
はい、
あ、そうですか、はい、じゃあ本当お一人怪我したらもうパンパンという状況で、はい、じゃあ昨年はなかなか思うような、
そうですね、
試合はできませんでした。
できなかったですね、
はい、じゃあその悔しい1年を、
はい、
思って今度はその間にもあちらこちらにスカウトに行かれて、今年は13人という形 で、でまだまだここから11人12人とスカウトしてこようと動いてらっしゃる、
はいはい、さらに楽しみです。
そうですね、はい、じゃあちょっとここで1曲お届けして、今度は伊手園さんと野球との関係のお話も伺ってまいります。はい、今日のカフェテラスゲストをお迎えしていますのは、兵庫ブルーサンダーズ女子硬式野球の監督でいらっしゃいます伊手園さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半の方ではこのブルーサンダーズの女子の野球チームのお話をたっぷり伺いましたが、ここでちょっと伊手園さんご自身の野球との関わり、
はい、
教えていただきたいなと思うんですが、いつ頃からもう皆さんやっぱりね、あの野球っていうのは本当に少年の時代からキャッチボールから当然始まると思いますけど、はいはい、いわゆるチームとして入られたのは、
ちゃんとしたチームとしては、はい、あの高校生からですね。中学生、中学校の野球部がありませんでしたので、
はい、学校になかった、はい、それは残念です。あれば入ってらっしゃいました。
そう、当然ね、あの入ってましたね。
そうですか、はい、ご自身の得意なポジションは、
もうずっと自分の中ではピッチャーでしたね。
すごい、
は
い、花形エース、
そして目指したかったですね、はい、
打って4番ですか。そうなると
その当時は、はい、弱い学校でしたので、
いえそこから始まってずっと野球漬けですか。
はい、高校で、まあ、高校でいい結果といいますか、そういう目立つような部分は全くなく無名でしたのでだったんですが、
うん、
まあ、ちょっとある方が、
はい、
まあ これはありがたいことに見ていてくれまして、
あスカウトの方が、
はい、ちょっとまあプロではないんですけども、プロはちょっとまだ力が足りないと、
はい、
ちょっとここへ行って力をつけてそれからプロを狙えという形で、はあ、ある会社を紹介していただいたのが、次につながったという
社会人で野球で、ね、野球をされて、はいはいはい、そこから、
はい
はい、
まあ残念ながらプロにはいけませんでしたけども、
はい、なかなかプロはやっぱりハードルが高かったですか、はい、
もう全然実力不足で、
そこでもピッチャーとしての、
はい、ピッチャーでずっと、はい、やってました。
野球の魅力っていかがですかね。
いやピッチャーで何なんですが、やっぱりホームラン打った時のなんか気持ちよさといいますか、
はい、
なんかスカッと抜けたような、はい、気持ちよさ、手応えといいますか、
はい、
手応えのない手応えといいますか気持ちよさというの
は、もう芯に当たった時はやっぱ軽いわけですか、
はいはいはい、
その時にはスコーンっていう感じで、
はいはい、そうなんです。
ピッチャーとして
ピッチャーなのに、はい、そうなんですけども、はい、
ピッチャーとしてこう例えばもうスカッとご自分の球で三振取ったとか、そういうなんかこう心地よさっていうのありますか。
そうですね、これは、草野球になってからは木のバットが相手で結構いて、
はい、
バットを折った時が気持ちいいですけども、
ご自分の球です、はい、
僕自身はシュートが得意なボールで、
あ、はい、
現役の時はですかね、まだ金属バットだったんです、社会人野球も。
あ、そうなんですね。
金属だったので、ちょっとぐらい詰まろうがフェンスまで持っていかれますんで、
はい、
なかなかバットを折ることもできませんし、はい、なかなかいい快感というのは味わえなかったですね。
じゃあそれよりもだから両方ですね、大谷選手のように、
はい、バッティングも好きですし、
ね、
はい、
そうするとその面白さっていうのはご自身も分かってらっしゃるので、指導面にもそういうことは出てきますか、監督さんとして。
そうですね、やっぱりこう思い切り振ってほしいというのはありますね。中途半端が本当にもったいないと思いますので、はい、その一振りというのはもう戻ってこないので、
選手の皆さんのこう悩みといいますか、
はい、
この女子チームの方々が目指しているところというのは、
はい、
究極はどこになるんですか。
個人レベルで言いますと、はい、その日本代表になりたいとか、
はい、
いろんな段階といいますか、ね、目標の高さの違いはありますけども、
もちろんそうですね、
野球をやりたい、野球が好きでやりたい、うん、で仕事もちゃんとあってという、安心した状況でやりたいというところだけはもう最低限なんとかね、私たちも、環境を用意できればと思っているところで、選手たちもそこは最低ラインで考えていると思います。
でその日本代表になるということは、はい、世界での試合があるわけですか。
そうですね、はい、
これ何カ国ぐらいされてるんですか。
何カ国かちょっと、はい、忘れましたが、まあ、トーナメント
やっぱりアメリカが多いですか。
2位は前回の分は台湾だったと思うんですけども、
アジアが活発ですか、
はい、台湾選手のその中心選手、台湾代表の中心選手が、まあ、うちにも昨年も6人ぐらい来てくれまして、
はい、そうなんですか、
はい、まあ、今年もそのうちの3人が残ってくれまして、エースピッチャーなんですけど、はい、その先日の試合でも、スリーランホームラン打ちました。
おー、はい、あ、そうなんですか、はい、世界の試合も
心強い、はい、ね、まあ、そういう部分で日本の野球を取り入れて自分たちもレベルアップしたいという、思いで来てくれてるんですけども、だから私もなんていうんですかね、日本を倒すためにね、こういうふうにやろうというような言い方もしますしね、日本人ですけど、
は
い、
じゃあまたこちらで腕を磨いて、はい、で母国に帰られて。
そうです、今年もこれはアジアカップなのかな、ワールドカップかな、ワールドカップの予定、コロナの、ね、はい、関係で順延流れてますけども、
はい、
あれば代表選手で出てましたので、
すごい、はい、そうなんですか、 はあ、でその方たちと一緒にされるっていうのはまた、はい、あのこちらの選手の皆さんもすごく刺激になりますよね、
はい、
いい
勉強になります、はい、
ああそうですか。1日何時間ぐらいの練習ですか。
あ1日あたりはそんなに長くないですね。3時間ぐらいなんですけどね。
もうほぼ毎日してらっしゃる、はい、そうですか。じゃあそろそろちょっとお時間になってきたんですけども、はい、監督さんご自身として伊手園さんがこう大切にされていらっしゃることなど、
はい、
あのぜひこのチームとしても伝えていきたいと思っていらっしゃることをお聞かせいただきたいですね、
は
い、
そうですね。準備ですかね。何事においても準備ですね。試合をするための準備で練習するための準備、キャッチボールすることもそのノックに入るための準備、すべて準備で次のことにつながっているんですね。で、頭の準備、試合中には、こういう打球が飛んできたらこういうふうに投げるとか、はい、ランナーここなんでこういうふうにという想定、頭の準備というのが必要なんですね。すべての中で準備が必要なんです。で、もう一点が、野球というのは確率のスポーツなので、
はい、
確率の高い選択をしていくという、そのためのそれも準備が必要なんですよね。頭の準備が必要という、そこのところが大事だと思っています。
じゃよくそれはミーティングとかでお話になってらっしゃいます、
はいはい、考えましょ う,
あ
うです、ね、
やっぱりね、はい、そうですね。スポーツは全てそうですね、
はい、
人事ではなくて受け身ではなくて、はい、自分でどう動くかと。
そうなんですね。
ね、
指示してからできるものだったらね、それでいいんですけど、自分で判断してね、どこへ投げるとか、ね、どこへ走るとかいうのがね、ですんで、まあ、できるだけ自分で考えてもらうようにというふうに、持っていってるんですけどね。
でも若い高校卒業されたね、はい、今表にいらっしゃる亜美子さんも、
はい、
これからまだまだいろんなことを学んでいきながら、はい、お仕事もしながら、はい、悩まれることも多いと思いますけど、そういうお話もきっと監督さんだったらお話もいろいろ受け止めていただけそうな感じがしますので、
はい、ありがとうございます。
これからも頑張っていただきたいと思います、はいはい、じゃあぜひリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、先ほど11年3打でお世話になってますという、お話させていただきましたが、本当にまだまだこうもっと恩返しがしたいなという気持ちでいっぱいなんです。本当にこの三田の町が盛り上がっていくために少しでも何か貢献できればなと考えて日々、活動しています。三田の皆さん、ぜひ、応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
どうもありがとうございました、はい、今日は兵庫ブルーサンダース女子硬式野球の監督でいらっしゃいます伊手園さんお迎えしてお話を伺いました。また折に触れていろんな情報などお聞かせいただきたいと思います。どうも
ありがとうございます。
お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。